そんなフォトないっしょ、中級編第7回。この番組は聞くとちょっとだけ写真が上手くなるポッドキャスト番組、そんなフォトないっしょです。一眼レフについて解説をしていく中級編、今回は第7回です。お送りいたしますのは吉安でございます。下平さんの方がですね、まだほっぺたが膨らんだままでですね、親知らずがうまくいかないということでお休みになっております。今日も一人でお送りいたします。まずですね、先週の訂正をちょっとだけ。お誕生日にケーキのろうそくで写真が撮りたいというご質問がありまして、それに対して私の方ではこんな風に撮るといいよっていうのをご説明したんですけれども、シャッタースピードをぶれないぐらいの速さにして、感度を1000ぐらい、 ISO を1000ぐらいにして撮るとなんとかなるんじゃないかというお話をさせていただいたんですけれども、レンズが明るいと、レンズが明るいっていうのは F の値が小さいんですけれども、そうするとピントのアウト範囲が狭くなってきます。で、どんな写真が撮りたいかにもよるんですけれども、例えばすごく明るいレンズを使うと手ブレもしないし感度も上げずに明るく撮れるんですが、ピントのアウト範囲が狭くなっちゃうんですね。レンズが明るいっていうことはピントのアウト範囲が狭くなるっていうことなので、そうするとお誕生日の写真でろうそくはボケているけど顔がくっきり映る、あとはろうそくにピントが合ってると顔がボケて映るということになってしまいがちです。なのでシャッタースピードを速くして手ブレを防ぎたい、あまり感度を上げずにザラザラしたものじゃなくてくっきりと、すっきりした絵に撮りたい、あとはピントの合う範囲をある程度以上広くしてボケてる範囲を狭くしたいという、3つのもののどこを撮るかっていう風にだんだんなってくるんですね。慣れてくると手ブレをあまりしなくなるので、シャッタースピードを少し遅めにするとかができますし、コンパクトデジカルに比べて一眼レフの方は感度を上げてもザラザラになりにくいので、そこで感度を上げるとかいうこともできます。ただこうピントの合う範囲とかっていうのはなかなかコントロールがしづらいので、どこまでピントが合うかっていうのをちょっと気にしながら使わないといけないかなというような補足をしておきます。ということで今日はですね、前回に続き質問にお答えしますというふうに、進めていこうと思っています。今回も皆さんからのご質問に答えていこうと思います。純不動なんですが、まずはですね、狩岡さんという方からいただいております。前回の質問コーナーで立山の写真に関わるアドバイスをいただきましてありがとうございます。キャノンの X4 ダブルズームを使い、山の大きさや山の奥行き感などを収めたいと考えているのですが、構図をどう作るかモヤモヤしています。現地では興奮してしまうためかテーマの分かりづらい構図になってしまいます。大きさや奥行き感を出すアドバイスをいただけませんでしょうか。他の愛好家の方々の真似をしつつこれからも頑張っていきます。よろしくお願いします、ということですね。前回のそんなフォトないっしょでどんな写真撮りたいですかというふうに、こちらから伺った件の、お返事になるんですけれども、やっぱりこんな風に撮りたいっていうのがないとどう撮ってもなかなかね納得のいく写真にはならないんじゃないかと思うので、メールの中では、大きさや奥行き感というふうに書いてあるんですけれども、雄大さみたいなものを出すには普通にこう見ている画角というんですかね、目で見る画角よりもすごく広いところを切り取ったり、すごく狭いところを切り取るっていう風にしないとなかなか大きさ感っていうのは出てこないんじゃないかと思ってるんですね。多分ダブルズームをお使いということなので、一番広い広角側にして雄大さを切り取る、すごく広い、山の姿を切り取るっていうのが一番最初はいいんじゃないかと思います。その時に 自分はどこに雄大さを感じてるんだろうって見ながらファインダーを覗いてみてください。あとですね、構図っていうのに正解があるとは私は思ってないんですね。で、よく教科書とかを見るとここで線を引いて2つに分けるとか S 字にするとか8の字広がってるとか狭まってるとかっていうのを解説が書いてあるんですけれども、それはですね、後付けな感じがしていて、分かりやすい言い方だとドーンと真ん中に取りたいものがあって、まあど真ん中にね、で水平線とか地平線が写真の真ん中の高さにあってっていう、書きたいものというか写したいものがど真ん中にあるっていうものの時は、よっぽどこう写したいもの自体が、主張がないと、主張が少ない写真、写真全体としては主張が少ない写真になりがちです。なので、自分が入れたいと思ったものをど真ん中にするんじゃなくて工夫をするっていうのを始めると、いろんなチャレンジができるんじゃないかと思うんですね。例えば空を多めに入れたらどんな写真になるだろう、逆に空を少なめに入れたらどんな写真になるんだろう、自分の撮りたいものっていうのを、真ん中じゃなくて右とか左にずらしてみればどうだろうというような感じを、トライしていくといろんな発見があるんじゃないかと思っています。山の写真だと奥行き感はとても大変なんですけれども、山は遠くにあって普段奥行きがあんまりないんですね。手前のものと奥のものがあると奥行きがあるんですけれども、奥行き感がない時にはデコボコが分かるようにするっていうための奥行き感であれば、光の方向を考えながら撮るっていうのが一番大事じゃないかと思うんですよね。例えば晴れてる日のお昼頃だとお日様っていうのは上の方から当たっているので、自分の後ろに太陽があれば写したいものは平たく光が当たってますよね。それに比べて自分が物と向き合った時に光が横から当たってれば表情が出るというか陰影が出てくると思うんですよ。その辺を考えて他の人の写真を見てみるといいなって思う写真だと風景にコントラストがあるんじゃないかと思うんですよね。その辺を考えて、構図だけではなくて光の方向とかを意識すると新しい写真とか自分の中でも違った写真が撮れるんじゃないかなと思います。正直ね、現地に行って撮ろうって思った時に光の方向がっていうとなかなか難しいんじゃないかと思うんですが、他の人の写真を見るときにはいつでも見られるので、そんな時にどっちから光が当たってるんだろうとかっていうのを考えるといいんじゃないかと思います。あとさっき雄大さを切り取るには広角で広い範囲を切り取るのがいいって言いましたけれども、もう一つは普段目で見る景色では、見えない細かいところを拡大して切り取るっていうのも一つ、例えば立山ですと自分が一番こう荒々しいと思っているどっかをちょんと切り取る、その時に、荒々しいのが出したいんだったら荒々しさが出るための、切り取り方と、あとは明るさ、あとは、さっきの話と同じなんですけども、どっちからどんだけ光が当たってるとどんな陰影ができるかというのを意識しながら撮ると、なんだろうな、写真を撮ってる気分になれるんじゃないかと思いますし、新しい写真にこう進んでいけるんじゃないかと思います。一つはですね、前回も言いましたけども、いいなって思う写真の真似をしてみることですが、今日の追加は、光の方向を意識したり明るさを意識して真似してみるっていうところから始めてもいいんじゃないかと思います。次の、メールですね、りょうさんという方からいただきました。こんにちは。前のシリーズの最初から拝聴しております。ありがとうございます。しばらく長いので割愛させていただくんですけれども、標準ズームレンズのキットで購入したのですが、ビューアーソフトで拡大してみると、写真の端っこの方でぼやけていることが分かりがっかりしています。今回撮影したのは電車で、写真の隅の方の電線がはっきりと写っていなくてなんだか納得がいかないのです。コンデジでも撮れそうな感じと言ったらいいのでしょうか、ということで、キットのレンズで端っこが、ボケているように見えるというのが悩みなんだと思うんですけれども、正直キットのレンズ、特に、ズームレンズで、撮った時には画面の端っこの方のものが、ボケるというか少し流れて映るようなことが、見られることがあります。 すごくひどいようだったらレンズの故障なのでですね、修理に持ってった方がいいと思います。私は実は自分の買ったカメラがですね、最初は良かったんですが、しばらく経った時に、写真で言うとなんだろうな、左右のそれぞれ5分の1ぐらいが横に流れて映るっていうのになってしまいまして、実際にサービスステーションで直してもらったんですけれども、外から衝撃があってレンズがずれてるとかっていう可能性も、あるかもしれないので、ちょっと、その辺、ひどいようだったら修理に行った方がいいかもしれません。ただ普通のレンズでもですね、写真の端っこっていうのは像というかピントがぴったり合ってっていうのから少し流れるようなことになってしまうものはいくつかのものではあるんですね。で、2つ対応策があって、1つは性能のいいレンズを買うっていうのがあるんですけれども、そっちはちょっと大変なので、とりあえず絞りを絞るっていうのをやるとそれが軽減されるというのをやってみてください。とですね、このシリーズ聞いていただいてると分かると思うんですけれども、 AV とか、A っていうモードにすると自分でレンズの中の絞りっていうのが調整できるようになります。で、レンズっていうのは真ん中あたりと端っこで性能が違うんですよ。真ん中あたりがまあトロとか中トロ大トロなんですけども、端っこに行くとだんだん赤みになってですね、端っこの方はスカスカで脂身が乗ってないというような状況になってしまっていて、端っこまで使うとたくさん光は取り込めるんだけど、しっかりピントが合わないような光も取り込んでしまうっていうふうに、考えると分かりやすいんじゃないかと思います。なので、絞りを絞る F の値、ですね、A っていうモードにして F ペケペケって出る数字をだんだん上げていくっていう風にすると通ってくる光の量は少なくなるんですが、レンズのトロのとこだけ使うのでだんだんこう端っこまでピントがあったり、あとはですね、端っこの方がやや暗くなるとかっていうのも軽減されます。そんな感じで、少し絞ってみて、それでも流れるようであればレンズの性能はそんな感じなのかなと思うんですね。で、絞りをだんだん絞っていくと、トロになってトロしか食べないので、画像がだんだんくっきりはしてくるんですが、実は少し落とし穴があって、絞りすぎると、つまり、絞りを絞っていくと光が通ってくるとかすごく小さくなってしまうんですけれども、そうするとですね、ほんのちっちゃい、とってもちっちゃい穴から光が入ってくることになって、それはそれで実は弊害があるんですね。なので、一般的には、一眼レフのレンズだと F の値だと8とか11ぐらいが美味しいところと言われていて、それよりもだんだん絞って、20みたいな数字になると、弊害が出てくるっていうふうに言われています。なのでその辺の数字に開放ではなくて、少し絞った時に流れるかどうかを確認していただいて、良くなるようだったら絞り気味で使うっていうのがいいんじゃないかと思います。そうですね、メールの方ではですね、レンズ沼と揶揄されていますということで、レンズをたくさん買ってしまう人がいるんですけれども、私もお金がたくさんあるわけではなくて、レンズを買おうかどうか迷った時期もありますけれども、とりあえず今のレンズを使いこなすっていうところをやってみてはいかがでしょうか。次のメール、沼部さんかな、これは、Facebook にいただいたコメントです。以前コメントさせていただいたものです。理科の時間と合わせて聞かせていただいています。ありがとうございます。三脚を手に入れ、こちら写真を楽しんでいます。現在はキットの標準レンズを使って撮影しておりますが、 F1.4 マクロメのレンズか F2.8 のマクロレンズを買おうか迷っているところです。普段小物を撮影していて、自分ではお気に入りの写真を撮ることもできるんですが、景色を撮影した時になかなかそう思える写真を撮ることができません。景色に感動して撮影してもいまいちな写真ばかりで、景色をきれいに撮るコツ、できれば星空も教えていただければと思います。ありがとうございます。ですね、景色の方は先ほど、よいしょ、狩岡さんの方にお答えしたのと似てるんですけれども、自分がどこに、いいなって思ったかを考えることと、 そうですね、光がどういう風に当たっていて明るいところと暗いところがどう組み合わさっているかっていうのを見ながらどこを写真撮るかを考えると少し見えてくるんじゃないかと思います。景色は実は結構難しくて、まあ私の経験からいくと、景色を撮りに行くときってやっぱり自分でそこまで行ったとかっていう感覚があって、体験した感覚と写真がこうシンクロしてるからなんていうんですかね、いい景色に見えるんですけど、それをパシャッと平面の写真に切り取って持って帰ってくるとどうも自分の体験とはずれている、ただのこう絵はがきみたいと言ったら変ですけれども、写真になっちゃうんだろうなって思っていて、その辺で誰が見てもああこの写真っていいねって思うような景色の写真は実はとっても大変なんですね。でその中でもやっぱりいいなって思える写真を撮るには、自分がどこに感動したかがその写真の中で多くの人にあここだねっていうのが見えるような写真になるとそれは一番いいんですけれども、コツっていうのはなかなか難しいなと思います。自分がいいなって思う写真のどこがいいだろうと思いながら見るとかっていうのが、まずはステップなんじゃないかなと思ってるんですけれども、あとは星空のことも書いてありましたけれども、星空をきれいに撮るコツは、やっぱり露出の調整が一番あるのかな。あとは、テクニックというところでいくと、デジタルカメラで星空を撮るとですね、くっきり映りすぎるというかね、星が点々になって大きさが全然変わらなく映っちゃって、目で見た時には明るい星があんなに明るかったのに写真で見たら明るくないっていう風に映ることがあるんですけど、その辺はソフトフィルターっていうのを使って撮る方もいらっしゃって、これはですねピントがあっても、明るいところが少しぼんやり映るようなフィルターがあって、それをつけて撮ると明るい星が大きめに映って暗い星が小さめに映るってことがあったりします。そんなことも、やってみると面白いんじゃないでしょうか。あとですね、レンズで迷ってるという話なんですけれども、1.4 の明るめのレンズと 2.8 のマクロレンズっていうので悩んでいるようですけれども、マクロレンズっていう方はご存知だと思いますが、近くのものまで、撮れて拡大ができるっていうのがマクロレンズで、 F1.4 の明るめのレンズっていうのは、さっきもあったように明るいと前後がボケやすいというので、背景をぼかした写真を撮るために明るいレンズを買う、またはとっても暗いところで撮るときに、明るいレンズの方が撮りやすいっていうので明るいレンズを買うんですけれども、やっぱり撮りたいものによって違うのかなって思います。私だったら同じ値段だったら今おすすめするのはマクロレンズの方ですかね。というのは F2.8 というレンズでもそれなりにぼかすことはできるので、1.4 で近くが撮れないよりは、小物も撮影するということだったのでマクロレンズの方がいいんじゃないかと思っています。次は今日ご紹介する最後の、コメントで、Facebook にいただいた池田さんという方からいただきました。下平さんお大事にということでありがとうございます。前回、読んだ方ですね。でですね、質問の方が中級編では一眼レフについて話題となっていますが、中級の一眼レフ機の価格帯はいかほどになるのでしょうか。代表的な本体およびレンズの型番などと伏せて紹介していただきたいということだったんですけれども、そうですね、以前は本体が10万円を超えると中級機で、10万円でお釣りが来ると、入門機とかっていうような感じもあったんですが、今やその辺もですね、売り値が随分下がってきてしまって、値段だけで中級機か入門機かというのはなかなか難しいんじゃないかと思っています。前々回の、そんなことないでしょうかなでちょっと説明したダイヤルが1個か2個かというのが私の中では中級機か、入門機かの差の一つになっているんですね。つまり自分でシャッタースピードとか絞りをコントロールするっていうダイヤルと、露出補正がモードとかを変えずにできるか、もう一つはファインダーを覗きながら指先だけでできるかってところが一つ肝かななんて思っています。 あと中級期はですね、電車が速いとかオートフォーカスが速かったり確実だったりっていうのがあるんですが、最近はこうメーカーによって微妙にこう位置づけが違っていて、機能が特化されているというものも増えてきているので、だんだんこう、ね、一直線に並ばなくなってるなっていう気がしています。特にミラーレスと呼ばれるちっちゃくてちょっとお安いようなものがいくつかの会社から出てきて、やっぱり少し安いんですが撮影機能充実しているものもあったりするので、ちょっとね二次元で考えなきゃいけないんじゃないかなっていう気がしてますね。つまり何にお金を出すかっていうところで、操作性、ファインダーを覗きながら自分のやりたいことがさっさとできて、サクサク動くというか、機敏に動いたりっていう、その昔ながらのカメラの性能っていう方の価値と、もう一つは、遊べるとか楽しいとか、そういった価値の2つの方向、あとは小ささっていうのも最近は価値になってるんじゃないかと思うんですけども、その辺の、掛け合わせで、自分の欲しいものっていうのが決まってきて、それと値段を見比べることになるんじゃないかと思うんですよね。あと代表的な本体とレンズの型番というのも、1社だけだったら結構言えるんですが、たくさんの会社を並べるとですね、たくさんその広いところを抑えなきゃいけないので、なかなか難しいかなと思います。一つ言っておくと、入門機っていうものと、中級機、あとはプロとか、ハイアマチュアと言われるところの、SIM受けの話、あとは、楽しさの機能がどんだけついてるか、面白さの機能がどんだけついてるかっていうところの、ポイントで本体が決まるのと、レンズについてはですね、実は昔からあんまり変わってなくて、標準ぐらいのズームレンズ、よくついてくるやつと、標準よりちょっと広い広角だったり望遠に、広くズームができるタイプ、あとは高倍率ズームっていう10倍近くの、倍率の、これ1本あれば大体撮りたいものは撮れるよっていうズームレンズ、あとは単焦点で明るくて、標準ぐらいの画角のレンズと、マクロレンズ、あとはすごく広角すごく望遠みたいなところで分かれてますね。やっぱりこう一眼レフはいいところでもあり悪いところでもあるんですけども、レンズとの組み合わせやオプションの組み合わせでいろんなことができるので、一概に、この機種が一番いいよとか、この機種だったら何々ができるよっていうのが説明が難しいなと思っています。そうですね、例えばキヤノンのEOS 5D ですねとかは、フルサイズと呼ばれる、映るところが広いカメラなんですけれども、ボケを出すにはいいよと言われているところもあれば、一眼レフで今ムービーを撮るような一眼レフ動画っていうのも流行ってまして、その辺を撮るにもやっぱり 5D だよねみたいな話もあったりして、その辺もあって使い方が多様化しているっていう部分も説明がしにくい原因かななんて思います。逆にですね、こんな機種を考えてるんだけどどこがどうでしょうっていう質問が来れば、それはそれで、特徴は答えられるかと思うので、もし気になる機種があったら言ってみてください。ということで、今日も、皆さんからの質問にお答えしました。他にもですね、個別でコンパクトデジカメの質問とかあれば答えていけるかと思うので、また何かあれば送ってください。というわけで、エンディングの方に行ってみたいと思います。エンディングでございます。今回も一人で喋りました。下平さんが早く、病院から帰ってくることを祈っております。次回ぐらいにはですね、一眼レフの活用法ということで、撮りたいものを撮ろうというふうにいきたいと思うんですが、 まあ何とも言えないというのが正直なところですね。近況の方を少しお話しすると、CP プラスというところで、カメラを見てきたんですけれども、結局そこでこれを絶対買うぞとかっていうのはないまま、会場を出まして、帰りにですね、横浜駅のすぐ近くにあるヨドバシカメラで、ちょっとだけ買い物をしました。その時買ったのは、ゴリラポットっていう三脚メーカーが、出しているカメラにくっつけたままにするような三脚があるんですけれども、それを買ってきたんですね。で、本当に5センチぐらいな、足の長さで、コンパクトデジカメにもくっつけたままで、まあ、多少は出っ張るんですけれども、使えるというタイプの三脚です。私よくおすすめのアクセサリーはって言われた時にミニ三脚をおすすめしてるんですけれども、やっぱり三脚って邪魔になるので持ち歩きは躊躇しちゃいますよね。そんな時にでもカバンの隅っこに入れておける、またはカメラにつけっぱなしにしておけるという三脚を、買ってみました。商品名はですね、ゴリラポットマイクロという名前のもので、大きさで250グラムまで載せられるタイプと800っていうちょっと大きいタイプがあります。メーカーはジョビー JOBY というところで、特徴はですね、三脚穴にキュキュキュって刺して扇センスですねを広げるように、3本の足が広がって、畳む時にはくるっとなって、一方向に整列します。で、その整列したものをカメラの下にこうくっつけるようにしまい込むことができるので、ちょっとだけ余裕があれば邪魔にならずにしまえるという特徴のものです。ついついですね、置いて撮るというのができればいいなと思うことがあっても、めんどくさくてやらないことがあると思うんですけれども、こういった、ちょっとした時に使える三脚があるといいんじゃないかと思います。で、私はまあ三脚好きというのもあってですね、他にもちょろちょろとミニ三脚、カバンの中に入るような三脚を持っているんですけれども、このゴリラポットマイクロであれば1500円とか2500円ぐらいの値段で買えるので、お店に行ったら探してみてください。もう一個持ってる方のカバンの中に入るけどちょっと高いやつはマンフロットというところの三脚です。もし興味があるようなメール来たらそちらも紹介できればかなと思っております。ただですね、こちらの、ゴリラポットマイクロの方は、今のカメラにつけてるというよりは、GoPro っていう、ビデオカメラの足用に買ったということなので、私のコンパクトデジカメには今のところついていません。そんな感じの、近況で、告知の方に行ってみたいと思います。そんなことないしょでは皆さんからのメッセージを募集しております。コメント、質問、リクエストなど、特に一眼レフの活用についての質問があると嬉しいです。投稿はですね、メールまたはそんない .com という、ウェブページの方からお願いします。メールで送っていただく場合には sonnap@0438.jp の方にお願いします。こちらで読ませていただくときに分かるようにラジオネームをつけていただけると嬉しいです。またですね、そんない .com から投稿していただく場合にも、そんなフォトないしょのページがありますので、そちらの方から投稿をお願いします。あとですね、そんないプロジェクトというところでは全部で6つの番組を配信していますので、IT ニュース、そして竹内というのがだらだら喋るそんな一途そんなことないしょなどなど配信しております。ぜひ探して聞いてみてください。iTunes 使っている方であれば iTunes のポッドキャストのところからそんないプロジェクトというふうに打ち込んで検索していただければ、いろんな番組が見つかるかと思います。というわけで、質問に答える回も、なんとか乗り越えてまいりました。また来週も頑張って配信していきたいと思います。というわけで、よしやすがお送りしました。また来週、さようなら。
さあ今年もこの季節がやってきました。そんなことないっしょ、ホワイトデースペシャル2012。今年のテーマはそんなメンバーが揃いも揃ってホワイトデーは旅行がデフォについて考えてみた。ホワイトデーはやっぱり旅行だよね。2012年3月6日配信、そんなプロジェクト公式ホームページより視聴することができます。視聴料はもちろん無料。ふらふらっと聞いていってくださいね。